お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
価格比較サイトファインダーが2024年に行った調査によると、オーストラリア人の5人に2人が食費について最も大きな経済的負担であると感じていることが分かりました。過去5年間で食料品価格がおよそ 24% 上昇したというデータを受け、オーストラリア競争消費者委員会 ACCC は17年ぶりに業界の調査を実施しました。そしてこのほど発表された報告書によると、オーストラリアのスーパーマーケット大手コールスとウールワースが世界で最も収益の高いスーパーの一つであることが分かりました。今回の調査結果によると、市場で圧倒的な影響力を持つコールスとウールワースは価格競争を行うインセンティブがほぼない状態であることが分かりました。ウールワースは国内の食料品売上の 38%、 コールズは 29% を占めており、少数の売り手が価格を支配する寡占状態を作り上げていると指摘しました。競争担当補佐のアンドリュー・リー氏は報告書について非常に厳しいものだと述べました。
Over the last 17 years, products like kombucha and kale have hit the shelves, but unfortunately we haven't seen a whole lot more competition in the grocery sector.
And indeed, 過去17年間で昆布茶やケールといった商品が店頭に並ぶようになりました。しかし残念ながら食料品業界での競争はほとんど活発化しておらず、むしろこの報告書によれば大手2社の市場シェアはこの期間に拡大しています。アルディの参入はありましたが、メトキャッシュは消縮しました。報告書では、オーストラリアのスーパーマーケットが世界でも有数の高収益企業であることが明確に示されています。リー競争担当補佐でした。報告書は、スーパーマーケット各社が消費者法に違反しているとは断定しませんでしたが、改革に向けた20の勧告を提示しています。3週間前にこの報告書を受け取ったという連邦政府は、20の勧告すべてに原則合意したと発表しています。また一部の勧告においては実施に向けてすでに動き出しているとリー氏は述べています。
Shrinkflation, sneaky prices, unfair deals, we're tackling those head on.
シュリンクフレーションや不透明な価格設定、不公正な取引など、私たちはこれらの問題に正面から取り組んでいます。農家にとっても家庭にとってもより公平な取引を実現するために全力を尽くしています。スーパーマーケットが適切な運営をすることが不可欠です。この重要な ACCC の報告書の原則的な採択を通じて彼らに責任を取ってもらいます。リー氏でした。主な勧告の一つは、大手スーパーマーケットに対し全ての商品価格をウェブサイトで公開し、オンライン比較ツールがデータにアクセスできるようにすることです。この措置は生鮮食品の業者との交渉における透明性を高める狙いもあります。ナイネットワークのトゥデイショーに出演した労働党のナショナルプレジデント、ウェイン・スワン氏は、透明性がなければ不当な価格設定を防ぐことはできないと指摘しました。この報告書は消費者が2020年から2023年にかけてすでに気づいていたことを裏付けています。つまり価格の吊り上げが行われていたということです。政府は今こそこうした事態が二度と起こらないようにするための規則や監視体制を整えるべきです。スワン氏でした。12ヶ月にわたる調査の間、国内の主要スーパーマーケットは価格吊り上げの疑惑に対して一貫して正当性を主張しました。ACCC の報告書に対し、コールスは透明性の向上を歓迎するとしながらも、過剰な規制によるコストの増加を懸念しています。また、ウールワースの CEO アマンダ・バードウェル氏も、透明性を高めることについては支持するとしながら、意図しない影響が出るべきではないと警鐘を鳴らしました。消費者保護団体チョイスのシニアキャンペーン&政策アドバイザー B. シャーウッド氏は SBS に対し、もし規制によってコストが増えるのであれば、 その負担は消費者ではなく、大手企業が負うべきだとしました。
コールズ
の発言は非常に興味深いと思います。今回の ACCC の報告書が明らかにしたのは、大手スーパーマーケットが利益を上げる一方で、消費者に対してその分の節約を還元していないということです。したがって、もしコストの増加のリスクがあるとしても、それはスーパーマーケット側が負担すべきだと考えます。シャーウッド氏でした。また今回の報告書では、スーパーマーケットのロイヤリティプログラムや、割引プロモーションの透明性と分かりやすさを向上させるための提言も行われました。ACCC のミック・キーヨ副委員長です。消費者からは価格設定やプロモーション、ロイヤリティプログラムが非常に分かりにくく、何が本当にお得なのか判断しづらいという声が多く寄せられました。そのため私たちはこれらの問題を改善できると考える提言をいくつか行いました。キーオ副委員長でした。そしてオーストラリアの地方や遠隔地に住む人々は、食料を購入できる選択肢が限られている上、その価格がさらに高くなっていることも分かりました。
競
争が限られた状況にあり、そのため価格が高くなっています。ただし地方や遠隔地では、輸送コストや流通コストが大幅に高くなることも考慮する必要があります。そのため政府に対し、これらの地域の追加コストを一部相殺し、食品をより手頃な価格にする方法について、いくつかの提言を行いました。キーヨ副委員長でした。また報告書では、供給業者がコールスやウールワースから、価格において圧力をかけられていると感じていることも分かりました。両者が唯一の買い手となることが多く、その立場を利用して価格を抑えたり、生産を減らしたりすることで消費者の負担が増え、選択肢が減っているといいます。ジム・チャーマーズ蔵相は政府の初期対応の一環として、火曜日に発表される予算案において、今後3年間で290万ドルを投資し、スーパーマーケットの取引における供給業者の権利を教育すると述べています。
We want to make sure that when supermarkets are negotiating with our farmers, that we can strengthen the arguments.
私たちはスーパーマーケットが農家と交渉する際に、農家の人々の立場を強化し、その議論を支援できるようにしたいと考えています。これが今回の資金の目的です。もちろん団体は常にもっと多くの資金を求めることは理解していますが、現実的に考えています。しかしこれは新たな投資であり、農家や供給業者を支援するために行っていることの一部に過ぎません。チャーマーズ蔵相でした。報告書によると、コールスとウールワースはスーパーマーケット市場で合わせて 67% のシェアを占めており、その支配力は今後も続くと予想されています。消費者にとって最も重要なのは何よりも透明性であると、シャーウッド氏は述べています。スーパーマーケットは自分たちが設定したい価格を設定し、コスト削減分を消費者に還元していないことは明らかです。そこで価格の透明性を高め、価格表示の改善を進めることが、この問題を正しく解決するために非常に重要なポイントになるでしょう。シャーウッド氏でした。以上、SBS ニュース、シドニー・ラングのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。